今週はまたまた興味深いテーマで認知症ということで、うん、その理解を深める時間にしていければなと思っております。
はい、
まず認知症とはどのような状態症状のことを言うんでしょうか。
一般的に言うと、認知症の代表は物忘れですけども、その物忘れの、パターンにも、特徴があります。で、医学的に言うとその物忘れを中心とした、症状をもとにして、それが原因で日常生活、今までできていた生活や職業ができなくなった状態というのを、認知症というわけですけれど、
はい、
一般的な物忘れ、例えばですね、人の顔を見て名前が思い出せないとか、
はい、あります、あります。
これを果たして認知症というのかというと、それだけで普通の生活ができなくなるわけではないし、時間をかけていろいろなその記憶をたどっていくとその名前にたどり着くということで、
はい、
これは物忘れ、いわゆる認知症によるその、物忘れではないんですね。で、本当の認知症の物忘れっていうのはですね、そういう顔を見たことすら覚えてない、で、何度その顔を見てもまた同じパターンで物を考え始めて、結局最終的にそのたどり着かない、そういう行為すべてを忘れてしまうというかですね、そういったものがその認知症の物忘れと言われてるんですね。
はい、
医学的にも、そういうことで我々は診断をするということでしょうかね。
ということは、老化に伴い、年齢に伴ってちょっと物忘れが出てきたなって、もうそれだけで認知症ではという、心配はいらないということですね。
そうですね、ただだんだんその認知症の研究が進んでくると、
はい、
いわゆるそのちょっとした名前が出てこないとか、日付を忘れるとか、そういったものの中にも実は認知症の始まりの状態であることもですね、ちょっと分かってきたんですね。ですからちょっとした物忘れ、そういう患者さんを見て我々が大丈夫ですというわけにはいかない実態になっていることも事実です。でもあまりこれを言うとですね、心配な方がたくさん増えてくると思うんですけどね。
ドキッとしました。今日何日でしたっけっていう会話、先生しませんかね。
しますよね。これがですね、いろいろとデータがありますから、それはいろんなものに書いてありますけどね、その最初の認知症の始まりが物の名前が出てこなくなったという方々はですね、大体3割ぐらいいるんですね。そういった状態の人たちのことを、我々はその認知症予備軍としてですね、ずっと注意深く見てるっていうのが現状でしょうかね。
はい、ところでその認知症と一言で言いますけれども、種類がいくつか先生あるんですか。
そうですね、今話題になってますのはそのアルツハイマー型認知症というやつですけども、はい、これが一番多いんですね。それより少し数は少ないですけれども、2番目としてはですね、脳卒中の後に起こるような、血管性認知症というのがあるんですね。
はい、
でそれ以外はよく最近有名になってきましたけども、レビー小体病というものがあります。
はい、
そういった、それ以外の認知症、そんなもので、こう3分の1、3分の1、3分の1ぐらいのですね、認知症の分布といいますか、になってますね。
それぞれ、種類の違いに伴って原因ですとか、症状の違いというのはあるんでしょうか。
そうですね、アルツハイマー型認知症、一番多いと言いましたけども、この原因はまだまだ分かりません。で、分かってきたことは、その脳の中に強いて言えばそのゴミといいますかね、そういったその脳の働きを妨げるような物質が溜まってくるというところまでは分かってきたんですけれど、それが果たしてその直接の原因なのか、それは結果なのか、まだ分かってないというところでしょうかね。で、血管性認知症というのは明らかにその脳卒中にかかった後にですね、大事なその記憶とか、それから字を書いたり、目で見たものをそれを言葉に出したりという、そういう機能が失われたような方々に起こる、電線が切れた形の認知症ということ、これは比較的原因に関しては脳卒中にならないようにすれば予防できるわけですから、そうなると生活習慣病といいますか、そのコントロール、非常に治療、非常に重要であるということに なんでしょうかね、うん、でもう一つのといいますか、もう残りの種類というのは、まあ、とてもいろんな種類があります。で我々としてはですね、注意しなきゃならないのはこの治る認知症というのもあるわけですね、うん、内科の病気で一時的にその物忘れを中心とする認知症の症状を持っている方がいますので、こういう人たちを早く見つけてですね、治るものなら治してやろうと。治る認知症ってのはそういうところに隠れてますから。それと、まあ、それ以外のやはり治らない認知症として、レビー小体病というようなもの、それからパーキンソン病の、まあ、中のあるタイプの中にもそういう方がいますので、そういったことをまあ注意しながら、まあ診察しているというところでしょうかね。
そうですか。
あらゆる年代で認知症が増えている、特に高齢者の中でですね。でその原因というのはやはりもう生活習慣病であって、アルツハイマー型認知症においてもですね、やっぱり生活習慣病があるなしでこの大きな違いがあるということは分かってきたんですね。
ということは、将来の認知症を防ぐためには子どもまた若い時代からこういったその持病にならないようなこの環境を作ってまた暮らしていくというのは大きいな意義があるんですね。
そうですね、あのとってもその辺が大事ですね。あのおそらくですね、若い頃からの高血圧とか糖尿病とか、まあ、そのコレステロールとかですね、そういったことが明らかにその脳の働きとに影響を与えていることは間違いないですし、生活習慣という意味はですね、若い頃からの自分のまあ食生活という、まあ、そういったことが中心です。それを変えていくためにはやはり若い頃、それも本当にその小学校中学校の頃から注意していかなきゃならないということになるんでしょうかね。それといろんなそのまあ研究から分かってきたことは、年をとってもちゃんと体を動かして歩いている人たち、運動している人たちに認知症になりにくいというデータもありますので、そう考えると、まあ、元気にずっと体を動かしている、そして節制をしている人に認知症はいないんじゃないかというね、そういう感じもしますけど。
なるほど、うん、ということは、あの今ラジオを聞いていて、あ、高血圧なんだとか糖尿病だっていう方はもうあのとにかく数値を良くしなければいけないんですか？
そうですね、あのやはりあの特に内科の先生を中心にですね、生活習慣病を見ていただける先生に、やはりもしかかりつけがいるならば、
はい、
かかりつけの先生になっていただいたり、かかりつけの先生にですね、そのことを相談するのが一番いいと思うんですね。岩手県はあの認知症の、まあ、治療とか診断に関してはですね、それを、まあ、得意としている先生たち、それから専門としている先生方が非常に多いのでですね、まあ、医師会に相談するなり、かかりつけの先生に相談するなりですね、もうその点でも認知症に関しても相談できる状況にあることは間違いないので、進んでやはりですね、相談された方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、その辺ちょっとまた後半でも伺っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ところでその認知症なんですけれども、今あの高齢者の認知症というような、うん、大体お話をいただいたと思うんですが、例えば若い働き盛りの人というのも時々認知症という言葉を耳にするんですが、うん、やはりあるんですか？
そうですね、あの認知症というのは、まあどの年代でも起こるものですよね。で特にあの気をつけなきゃならないのは、人間の脳というのは必ずあの年を取れば衰えてきますし、まあ、最終的には朽ち果てるわけですけど、まあ、いろんな科学雑誌で最近の研究ではどうも人間というのは120年というそのどうもリミットがあるようだと。だから120歳までとにかく元気でいるということがその我々の大きな目標だと思いますけどね。まあ、その中で人間はどんどん年を置いてきて、いろんなそのまあ臓器が年を取ってくるわけですけど、今の医療が発達したために脳の機能が最終的にまあ衰えるまでずっと生きているということがまあありますよね。ですから、まあ、お年寄りの物忘れというのはこれは病気というよりはですね、まあ、その人の生き様というかですね、生き方なんですね。ですからあの、まあ、特に80歳とか85歳を過ぎた方々に認知症っていうその病気としての認知症というレッテルを貼ることは正しいことじゃないんですね。それによって起こるですね、実は弊害もたくさんあるんですね。で、まあ、それに対してやはり我々が本当に注目して治療をしなければならないものは、やはり若年者のですね認知症 これはもうやはり病気に相当すると思うんですね。特に働き盛りのですね、40代ぐらいから始まって、そしてどんどんどんどん悪くなっていく。そうすると働き手がなくなったりですね、経済的な問題も非常に抱えてくるし、家族にも大きな影響を与えるので、これに関してはやはり我々はしっかり向き合っていかなきゃならないものだと思ってますね。
実際先生もこの若年性認知症の患者さんを見ていらしたりっていうのはあるんですか？
そうですね、何人かいらっしゃいますね。やはり社会が認識して、そして社会がちゃんとこのカバーしてケアしていかなきゃならない人たちですよね。
その診断を受けた日からの恐怖感というのか、失望感というのもまた、
そうですね、いわゆる風邪とは違って、昨日まで元気だったんだけど今日から認知症というのはほとんどないわけですよね。で、少しずつ自分の内側でなんかちょっと自分おかしいなと思って、そしてそれが行動に出てきて、次に意識するのは周りの目を意識するわけですよね。そしてどんどんどんどん、そういうことまで認識しなくなってしまうと。だけどそこに至るまではですね、人によって大きな差がありますけども、5年かかったり10年かかったり、家族がですね悩むだけではなくて、認知症の始まりからその状況までその間はですね、本人が一番悩むんですね。で、正常な自分が残っているうちはその悩みはやはりかなりのものだと思うんですよ。それをうまくその対応してやることでですね、ご本人のストレスも軽減できるし、家族もですね、比較的重症になるまではすごく平穏でいられるんですけど、その辺の教育っていうのはまだまだうまくいってませんし、薬だけで抑えられるものではないんですね。そういうことを考えさせるのがこの若年性の認知症っていうものだと思うんですね。